質問に答えていきたいと思います。ラストピースの方でね、質問をいくつかもらっていますので、答えていきます。まず1件目の質問、全部で今回3件の質問に答えようと思うんですが、まず1件目ですね、北村さんからの質問です。別に名字だけなんでいいでしょうで、ちょっと読みますかね。ラストピース第2話を視聴させていただきました。本意と本意の概念についてとても分かりやすく、これから自分のコミュニケーションに役立てたいと思いました。音声を聞いて一つ質問があるのですが、自分自身が自分本意&自分本意になっていないか、もしくは相手本意&相手本意になっていないかを確認するための良い方法はあるのでしょうか。職場の人を例に出すのですが、職場の先輩で自分本位&自分本位で仕事をしていて、周りから煙たがられている人がいます。ですがその人自身は自分より他の職場の人たちを優先して、周りの人たちのためを思って仕事をしていると本気で思ってるんです。例えばですが、俺は自分のことよりも職場全体のことを考えていて、後輩たちのためになるように力を尽くしているという感じのことを偽りなく本心で語ったりします。この先輩に関してはその人自身の問題なのでいいのですが、僕自身も相手のためにと思ってやってたことが、振り返ってみると自分本位&自分本位になっていたなと感じることもありました。例えばですが、職場の後輩に対して相手の気持ちや状況もちゃんと考えず、後輩指導そしてアドバイスという名目の自分語りをして越に入ってしまったなど、その時は僕も例に出した先輩のように相手のことを本気で思って行動していると本心で思っていました。そのため冒頭でお伝えした自分自身が自分本位&自分本位になっていないかを確認する良い方法はあるのでしょうかと質問した次第です。現状自分で思う解決策としては、常日頃から今の行動は自分の感情や快楽だけを優先しているのかを意識する癖をつけることなのかなと考えています。もし今後の音声でお答えしていただければ幸いですという質問でした。はい。で、これね、まあ僕の場合で言うとですね、まあ例え話があった方がいいと思うんで、例えばね、じゃ自分のセミナーとか勉強会とかの懇親会をね、まあそういう時は必ず懇親会をやるんですが、そういう時っていうのは僕は全力で会話を楽しむんですよね。で、ああいう場なんで、どうしてもね、自然と僕がね、話の中心になってしまうというか、僕が8割ぐらい喋ってるっていう、そういう場になってしまうんだけど、話の内容としてはね、それを聞いてる人が楽しいって思えるかどうか、で、その話に価値があると思えるかどうか、有意義な時間だったなと思えるかどうかっていうことを僕は常に意識してるわけですよね。で、そういう意味で相手本位、まあ相手優位ってことですよね。話の中心は相手、主人公はその相手、その優位側だと言えるのかなというふうに思うわけですけど、で、その結果相手が楽しんでくれたんだったら、相手本意の方ね、意思の方ね、本心の方、相手本意を達成できてると僕は思えるし、僕自身の満足度っていうのも最高潮に達するわけだから、そこでまあウィンウィンが成立してるのかなというふうに思いますね。まあただちょっとこの場合ね、もともと僕の話を聞きたい人が集まっている場だということだったり、僕と接してればそれである程度満足できるっていう人が結構いたりとかですね、あとはね、僕自身彼らのことがもうある程度理解できてるっていうか、もうリサーチ済みというかね、こういう前提があるってことなんですよ。だからその北村さんの場合はね、例えばじゃあ後輩とのね、会食の場で自分の越に浸って自分本位でやってしまったっていうふうなことが、そういう話だったんだけども、それは後輩との関係性によってね、その時の対応が正解だったのか、あるいは不正解だったのかっていうのは、まあ、変わってくると思いますね。仮にそこで多少失敗していたとしてもですね、普段からちゃんとしていればそれで関係が終わることはないだろうし、特に問題は別にないと思うんですよね。で、ここで考えるべき大事なことっていうのは、 自分自身が楽しんだ結果、それが相手にとって価値ある時間、有意義な時間になったっていう確信できるような、ね、そういう材料があるかどうかってことですよ。単純に自分が、ああ、なんか喋りたいこと喋っただけだったな、自分の快楽を満たすためだけに相手のこと考えずに喋っちゃったなって思うんだったら、それは自分本位で喋っちゃったってこと。だけど、もちろん自分が楽しむために相手と接してる。だけど、それを聞いてくれてる相手の立場に立って、他の誰かがですね、感想のところで、こう相手本位っていうのは、相手優位っていうのは、おもてなしの心に似てますねってことを言われてたんですよね。だからおもてなししてあげたいって思う気持ちなのか、いやいやおもてなし してるっていう気持ちなのかの違いなのかなと思いましたみたいなことを言ってた人がいたんだけど、これすごく分かりやすくて、まさにその通りなんですよね。だから自分が話してても、相手が話してても、自分は相手をもてなしたいっていう気持ちがあるかどうかっていうのがすごく大事なんですよ、ね、相手が話してても、自分が話してても、いやいやもてなすというかね、自分のことしか考えてないみたいなっていうのは、もう完全に自分本位っていうことなんですよね。だからそういうことが判断できる材料があるかどうかっていうのが、一つのね、判断材料なんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、っていうことです。ただ問題っていうのは、多くの人がね、やっぱりその欲しいものっていうのは、知りたいことっていうのは、例えばじゃあ初見の人とか、初見からまあ関係性がまだできてない相手とのコミュニケーションにやっぱり興味があると思うわけですよ。でみんなここの部分のスキルを高めたいと思ってるのかなというふうに思うわけですね。例えばね、じゃあ恋愛に発展させたい女性とかね、あとはまあビジネス上関係を深めたい、お客さんとかね、見込み客とか取引先とか、あるいは仕事上ね、先輩とか上司とか後輩とか部下とかに慕われたいなって思うこともあると思うんだけど、まあ、こういうところでどんなふうに上手な人間関係を作っていくかっていうところだと思うんですよ。こういった場合っていうのは、孤独感っていう話をずっとしてますけども、ちょっと抽象的な話になるんだけど、彼らの潜在的な孤独感に寄り添えているかどうかっていうところに鍵が隠されています。その潜在的な孤独っていうものにどんなものがあるのかっていうのは、それも人それぞれだし、これはかなり潜在的なところの話なので、相手はすごく明るくね振る舞ってるかもしれない、とても孤独に見えないかもしれないけど、でも必ず潜在的にそれは潜んでるんですよね。それをいかに見極めて、それを提供してあげられるかどうかっていうところに、ここの、コミュニケーションのね、成功の可否っていうのがかかっているというところなわけです。で、そこはね、ちょっと人それぞれ違うので、自分で考えてみてほしいところかなというふうに思います。ちょっと、ね、いろいろ喋ったけど、質問も長かったし、僕自身もいろいろ喋ってね、ちょっと どちらかった感がありますけど、まあまあ、要はそういうことですね。はい。ということで、1つ目の質問はこれで終わりです。2つ目がですね、高橋さんからの質問になります。はい、質問。語り手である相手は物語の、これはパート2の方ですね、自分本位とか相手本位とかというのを話したパートの質問です。語り手である相手は物語の主人公、聞き手である自分は真の主人公とビデオ内で紹介されてありましたが、立場を逆転して考えると、自分が相手に話をするときは語り手である自分が物語の主人公、聞き手である相手が真の主人公と考えることができ、物語の主人公は聞き手、つまり真の主人公を楽しませるという責任があると思います。面白い漫画の主人公は必ずと言っていいほど読み手の私たちを楽しませてくれます。だからこそ自分が相手にお話しするときは楽しませる、相手の感情を揺さぶる意識が大切であるというのが今の私の考えです。もしよろしければ次回のビデオや時間のご都合よろしいときに アウンさんの考えを聞かせていただければ幸いですということでですね、これはなんかさすがだなと思いましたね。もう全くその通りだと思います。だからもうこれあれですね、あの本講座もう受けなくていいですよっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、いやでもね、この視点、この抽象度があるなら、なんかすごいね、これからのこの方の飛躍がね、すごい楽しみというか、なんか恐ろしいというかね、そう、そういうことなんですよ。そういう視点を持ってほしいんですね。うん。で、まあ、ちょっと補足するんであれば、物語の主人公は、聞き手を楽しませるという責任があると思いますっていう部分。物語っていうのは、物語の本質っていうのは、まあ、そこに教訓が楽しませるというのはもちろん、その一つのね、重要な要素でもあるんだけど、教訓っていう名のね、正しい道の確認っていう本質があるんですよ。僕らは物語に触れることによって、物語が示す教訓、物語の、まあ、背景にあるね、なんだろう、人生のヒントだったりね、喜怒哀楽の、重要性とか、そういったものを学んでるんですね。で、そういう物語のストックが多ければ多いほど、僕らはこれが正しい道なんだっていう、その選択基準になってくるっていうのが物語のね、役割の一つとして、大きな役割としてあるということを話したんだけど、言い直すなら、楽しませる責任ということを高橋さん言われてるんですけど、価値を提供する責任といった方が、もっと汎用性は広くなるかなというふうに思いますね。楽しませるっていうのも価値の一つという考えですよ。それでいいんだけど、もっと広くとって価値を提供する責任があると。物語の主人公は聞き手に価値を提供する責任があると思います。だからこそ自分が相手にお話しするときは価値を提供しようという意識が大切であるっていうふうに言うと、すごく汎用性が高くて、もっともっと理解しやすくなるのかなというふうに思いましたね。で、これね、ちょっとこの質問の本筋とは変わってくるかもしれないけど、もしね、自分とあと相手にこの視点がお互いにあって、それでコミュニケーションを取るとどうなるかっていうと、これね、恐ろしくクオリティの高い関係が構築されます。これはね、本講座の方で話すんですけど、真の相互依存っていうかなり最強の関係性なんですよね。なので目指すはここを目指していってほしいんですよ。ただその前に、あの、高橋さんがね、言ってくれたようなこの視点っていうのは、すごく重要になってきますので、まあまあ、あの、本講座の方を受講される方はですね、この部分もまあ楽しみにしておいてくださいという、まあちょっと本講座のアピールも入っちゃってるんだけど、まあそんな感じでこの質問の答えとさせていただきたいと思います。で、最後3つ目になりますが、野沢さんからもらった質問ですね。はい、じゃあいきますね。アンさん、こんにちは。コミュニケーションの極意で、自分本位の上の相手本位が最初なかなかピンとこなかったのですが、こういうことなのかなと思ったのでお聞きします。条件として、その1、自分が何を望んでいるのかが明確であること。その2、その望みを叶えられる環境にいること。これが条件として挙げられるのではないかと。要するに、自分が好きなことややりたいことをやっていなければそもそも成り立たないのかなと思ったんですが、そのような捉え方で大丈夫でしょうかという質問ですね。ちょっと質問が分かりにくいかもしれないですけど、まあ、僕はなんとなく分かったので、分かった範囲でお答えするとですね、まあ正確にはね、これ多分5時かなと思うんですけど、自分本位の上の相手本位、まあ、どっちもこの本位の意がね、意思の意になってるんで、自分本心の上の相手本心みたいな風な書き方になってるんで、まあ、正確には相手の本心を尊重した上での自分の本心があった上の相手優位というポジション。ちょっとこれね、 音声だけ聞くと非常に分かりにくいので、スライドの方ね、スライドというか質問の方を読みながらこれ聞いてほしいんですけど、まあ正確には今言ったような字面になると思います。で、これに条件があるんではないかってことをね、野沢さん言ってるんだけど、条件を言うんであれば、まずこれは相手に興味関心を持てているかどうかっていうことがまず一つありますね。だって興味関心持ててないとそもそも価値交換できないわけだから、この興味関心っていうものがあれば、自分は相手との良好な関係を望んでいるんだっていうことは、これ少なくとも分かりますよね。それが自分の望みなんだっていうことは少なくとも分かるはずなんですね。だから野沢さんが挙げてもらった自分が何を望んでいるかが明確っていうことなんだけど、なんか別に大層な望みを持っているとかそういう話はではなくて、相手に興味関心を持てていて、でその相手とのコミュニケーションとか接点がそこにあるんであれば、それはもうコミュニケーションがスタートするわけですよ。わかりますか？わかるかな？はい。自分は相手との良好な関係を望んでいる。これがスタートであり、これが条件ですよ。条件を言うんであればね。興味関心が持ててなかったら、そもそもコミュニケーションがスタートしないんだから。うん。もっと言えば、その先にね、例えば相手との、じゃあ相手が女性だったとしたら、その女性との交際を望んでいるんであれば、そこで使う言葉だったり、態度だったりっていう、そういう表現方法の仕方っていうのは、そのシチュエーションによって変わってくるだろうし、うん。とにかく、相手に興味関心を持てているかどうかっていうのが関係性のスタートだっていうことです。他には、特に何もいらないと思います。なんかおそらくね、野沢さんが言ってるのは、自分に何か目標があるとか使命があるとかとか、そういうふうな話をしてるのかなっていうふうに思ってて、でその目標使命、そういった望みをね、自分自身はもう叶えられるような環境にいるっていうことが条件って言ってるんで、でもそういうことじゃないんですね、僕が言ってるのは、コミュニケーションの基本っていうのは、相手への興味関心があって、そこにさっき言ったんだけど、コミュニケーション接点さえあればね、関係構築っていうのは自動的にスタートするわけですよ。だから自分がやりたいことやってるかどうかっていうのが関係してくるのは、それはその時の目的とかシチュエーションの問題であってね、例えばじゃあコンテンツビジネスをやるんであれば、それはね、自分自身が理想の世界観みたいなものを持っていないと、ね、自分のわざわざ情報をね受け取ろうなんて相手はお客さんを持ってくれないだろうし、ね、そして自分自身がその理想世界に近づけるぐらいの環境にいる、そういうマインドも持ってるし試練も持ってるみたいなね、っていうのは大事だと思いますよ、だけどそれも相手に対する興味関心がないと始まらないわけでね、全てのスタートは相手に対する興味関心があるかどうか、そして相手とのそこで相手との接点があれば、関係構築っていうのは自動的にスタートするわけですよね。こんな感じでいいのかな。ちょっとね、僕も質問に答えてる中でこれで伝わってるのかなって思う心配が出てきたんだけど、まあちょっとね、質問の内容が少しね、僕的にちょっとね、分かりにくかったっていうのもあって、ちょっと野沢さんにとってはね、また外れな答えだったかもしれないけど、僕の答えとしてはこうです。別に、僕がねスライドの方で、ラストピースの講義の方でね話したような、相手本位を尊重した上での自分本位の上の相手本位、これを達成するための条件があるとすれば、相手に興味関心をちゃんと持てているかどうか、これだけです。これが全てのコミュニケーションのスタートなんで、そこからどんな使命感を持ってるか、自分が何を望んでるのか、自分がどんな目標、夢を持ってるのかっていうのは、その相手との関係性とかと目的の話になってくるんでね。ということです。いいでしょうか？はい。まあなんか最後こんな感じになっちゃいましたけど。とりあえず、質問はですね、まあ3件いただいていたので、 あ、他にもねもらってたんですけど、それは個人的に返しているし、特にシェアするまでもないかなというふうに思ったので割愛させていただいております。はい、ということで、Q&A 以上になります。ありがとうございました。バイバイ。